すみません。すみません、ありがとうございます。聖書に従ってですね、用いるっていうことが大前提になります。で必ず、一つは教会のもの、賜物は教会に与えられたものであって、教会のこの管理の中で用いていくっていうことですね。それが第一コリントの、すみません。12章の11から12と27に書かれているわけですね。そして、14章の39から42、秩序に従って用いなさいとあります。ですから賜物は、一人一人に表されるんですけど、教会のものであり、私たち体の一部分でですね、教会の秩序に従って用いる必要があるということですね。なので賜物が現れてくるんですが、秩序が優先するということをですね、覚えていただきたいと思います。それぞれの集会に、また教会に建てられているその秩序に従うということですね。そしてまたもう一つは、第一コリントの14章の今お見せしましたけども、吟味をするということですね。必ずどんな方が預言してもこの新約時代の預言は吟味をしなければならないということですね。今までその吟味がですね、こうなされなかったためにいろんなこう問題がですね、起こってきたわけです。なので本当に神様からのものっていうふうにですね、確認できたらそれを受け取るっていうことですね。それまで吟味をするっていうことですね。ある場合は人から来るものもありますし、場合によってはサタンから来る場合もあるので、こう霊的な事柄に関しては正しく見分けないといけないってことですね。そして教会の助けを受けながら、私たち一人一人ですね、それぞれが本人が吟味しなくちゃいけないっていうことをですね、最後はですね、そのことを覚えていただきたいと思います。また私たちの群れ自体がですね、予言を求めたんじゃなくて、聞き従うことを求めたときに、予言が、より早く、より正確に従えるようにということを求めたときに、予言が開かれてきたんですけども、聞き従うという土台があるときに、賜物の働きっていうのは、成長していくっていうことですね、発展していくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そのことを踏まえた上でですね、学んでいきたいというふうに思いますけども、11章のところですね、吟味の方法の実際的なことによる確認ということですね。で最初に示しの成就というところがあるんですけれども、周りにチームですね、今は感謝と賛美リバイバルキャンプと言いますけれども、アメリカに毎年こうキャンプが使、チームが使わされているわけなんですけれども、その時にこれは予言ではなくて聖書だからだったんですけれども、特別なことが起こる次の日ですね、翌日に特別なことが起こるということをパウロ牧師は示されたわけなんですけども、その時に本当にあずさ街 のボニーブレハウスというですね、リバイバルが起こったその、場所に行って祈ってた時にスティーブさんという方とですね、出会いがあったんですね。で私もその時のことを覚えてるんですが、みんながこう、静かにですね、お祈りしていて、とても臨在のある場所なんですけど、していたらですね、どやどやこう入ってくる方々がいてですね、そして、まあ、アメリカ人の方はみんな派手なんですけど、それにも増して派手な方でですね、緑色のこのメガネでですね、すごい派手な、こう、なんていうんですか、こう、スーツを着ておられてですね、この人は何をしている人なんだろうかとかですね、一瞬思ったんですけど、そしてなんかこうわーって言っておられたんですけど、それはなんかビデオを撮るためだったんですね。それで撮らせてくれって言われたんですけど、それがですね、アズサガイリバイバルの歴史の DVD を撮っておられたんですね。でその方が有名なそのゴスペル のテレビ司会者の方だということをですね、知らなかったんですね。で、そこからですね、関わりが開かれまして、今毎年、スティーブさんたちに、ブラックゴスペルのですね、トップの方々に、安らぎの歌を聴いていただいたり、指導していただくようになったわけなんですけども、でそこからいろんな関わりがですね、開かれてきているわけなんです。で、確かに神様が明日特別なことは、するって語られて、起こると語られて、それは成就していったということですね。で、神様の示しっていうのは確かにこの、実際にそれがこう成就していくっていうことをですね、ここで言っています。そして安らぎの歌もですね、神様の示しで始まりました。でこちらはですね、予言を通して語られたんですね。で教会、 私たちの群れから CD が出てくるとか、新しい賛美が出てくるっていうことを語られました。で、その時に、最初はすぐにもそういうことが起こるのかと思ったわけなんですけど、もう全然そういうことがなくてですね、そしてもう10年以上が経って、秋元牧師もあれは間違った示し、間違った予言だったかなというですね、思い始めた頃に、ある姉妹がですね、礼拝の賛美が疲れる、恵まれないと言ってきましたですね。で、かつての予言の内容とは逆の最悪状態です。不思議なことに。でもその時に主が歌詞を作るように導かれたのです。つまりそこの底の時スタートさせられたのですとあります。で、歌詞を作りなさいっていうこと、まあ前から語られていたことなんですけど、今やりなさいってゴーサインが出たんですけど、それはもう最悪の時だったということなんですね。で、神様って方は本当に不思議だと思うんですけれども、そういう時にですね、歌詞を作りなさいって言われて、そこから始まったんですね。でもその時に歌詞を作るような作詞作曲するような人があまりいなかったわけなんですけど、でも信仰でこう踏み出した時に、今12週まで来ていますけど、素晴らしい賛美がですね、たくさんこう与えられて、また賛美する人たちも引き上げられてですね、その今さっきお話ししましたブラックゴスペルの人たちがこうみんな涙を流したり、スタンディングオベーションしたり、本当にですね、こう感動する、向こうのプロの一流の人たちがこう感動するようなこう働きにですね、こうなってきているわけです。ですので、神様が語られたことは必ず吟味成就するっていうことなんですね。ただその中で今日の本題なんですけど、必ず吟味しなくちゃいけないということですね。ちょっとそこを満たします。さて、神が語られたらそれに従うのが最善です。従うことを通して多くの恵みを見ます。もし聞き従う力がなかったら祈ってください。神が力を与えてくださいます。神の声が聞こえないという人がいるなら祈ってください。祈りとともに聞くのです。主は優しい方ですから、必ず耳を開いてくださいます。それでもわからないという人は、語られていても気づかない人か、語られた内容を認めたくない人か、まだ時が来ないのでもう少し忍耐を持って祈るべき人です。しかしながら、神の声は聞けばよいというものではありません。私たちよく聞き間違えるからです。ですから吟味をしなくてはいけません。吟味というフィルターを通して、私たちは神の言葉を神の言葉として確認できるのです。そしてその吟味は皆さんがしなければなりません。特に自分のことに関する吟味は他人任せにしてはいけません。吟味で先輩のクリスチャンや教会の助けを借りたとしても、自分で吟味しなければなりません。吟味をしない結果、多くのクリスチャンに失敗が許されています。御心を行った結果も明確に表されますし、御心を行わなかった結果も明確に現れるのです。気をつけなければなりません。ですね。では、そのことをですね、こう言って、吟味をしなさいですね。そしてその吟味の中で、方法の中で重要な位置を占めるのは、実際的な確認ということですね。で、例えば、秋元牧師に関して言うならば、世界宣教のことは予言を通して語られてですね、数えきれないぐらいの国々に行くって予告されていたんですけど、でももしそれが本当だったら、その海外に行くためのお金がですね、与えられるはずであるということですね。で、いくら神は言われたと言っても、行けるお金がなかったらそれは妥当ではないし、その示しは間違いと言わざるを得ませんということですね。で、この書いてあるんですけど、生活費をですね、使ってしまったり、借金をしていくっていうのはですね、それはもう、その原則と違うってことですね。で、神様を与えてくださるならば、必ず生活費と別に海外宣教費なり宣教のお金が与えられていくはずであるってことなんですね。で、今までそうやって使わされていきましたっていうことをですね、言われています。私たちも今九州場所の相撲が始まったんですけど、俵があってですね、土俵がありますけど、その枠内でやるっていうことですね。だから借金してまで行くとか、そういうふうにこう枠を超えてしまうと、どこまでも行ってしまうので、はっきりその枠内でやるっていうことですね。考え宣言だけじゃなくて、正解もそうですけど、借金してやるとかですね、そういうんじゃなくて、その、神様がそれをするためには必ずそのための経済も与えられるはずなので、私たちは正しくですね、聞き従うっていうことをですね、実際的な確認をきちっとするっていうことが重要であるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、正しく従うときに、例えば私たちの教会では、この海外宣教が120以上の教会がですね、海外にできており、今はちょっと減りましたけども、また4つのですね、直営の個人がありとかですね、そういう働きは、変な示しを受け取って、開かれていくような働きではないわけですね。 で、正しい示しの結果というのはですね、正しい結果が表されてくるということですね。ですから、自分に関しても他の人に関しても、本当にその身が表されているのかということです。まあ、時じゃない場合もありますけども、その身が表されているかどうかということに関しては、ちゃんと見ておく必要があるということですね。正しい示しだったら、実際身が表されるはずにあるということですね。覚えていきたいと思います。で、最後に結婚のことも書かれていますけども、ビジョンの一致がなくてはならないとかですね、愛し合っているかとかですね、実際的なことの確認というのをしっかりとさせる必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。それでは短いですけど、お祈りいたします。愛する天のお父様、困難の時を感謝します。さらに実際的な確認をしっかりとして進んでいくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
証の時をお持ちしてまいりたいと思います。10月29日より11月10日にかけて使わされましたイスラエルチームの証を、エルサレム主の栄光教会岡本教皇姉妹、それから北九州生ける神の教会イスラエル岡田牧師に続けて証をしていただきます。よろしくお願いいたします。